さあ時刻は午後1時41分を回っています。続いては健康ナビです。毎週健康をテーマに様々な分野の専門家の方にお話を伺ってますが、今日は体の歪みと健康について夢高接骨院総院長の高橋浩二さんにスタジオにお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お暑ございますね。
暑いですね。本当にもう汗だくです。
どうでしょうか、はい、接骨院さんの方には夏バテしてっていうことで訴えてこられる方も多いんですか？
そうですね、まあ、夏バテというか当然やっぱ気力とかですね、体力とか失われちゃいますんで、うん、はい、本当に何ですかね、やっぱ元気になりたくて来る人も多いですよね。
そうですね、はい、今はちょうど夏休み中ということで、その、はい、お子さんのその気になることで、一緒に見える親御さんもいらっしゃるんじゃないですか？
そうですね、やっぱ子供さんに連れてくる親御さん、まあ、結構ねいろんなこと言われますけども、当然痛みとかね、はい、そういったこともあるんですけども、はい、まあ、それ以外にやっぱうちの子供の姿勢が気になってとか、
は
い、そうですね、うん、まあ、勉強してる時の姿勢とか、あとやっぱ運動、例えばバレエとか踊る方のバレエですね、
はい、
時の姿勢とか、うん、まあ、そういったので一度姿勢を見てもらってきなさいみたいなことを先生から言われたとか、うん、そんな感じで来られるお子さんが多いですね。
ああそうですか、はい、やっぱり普段テーマは共稼ぎの方が多いって聞きますけれども、はい、夏休みともなるとお子さんと過ごす時間も普段よりも多くなってきますので、はい、いろんな細かいところが気になってくるんでしょうけどね。
そうですね、まあ、本当最近だとやっぱゲームとかね、うん、携帯とスマホとか、うん、そういったものを見てる姿勢っていうのは確かになんかイメージするだけでも悪そうじゃないですかね。
そうですね、はい、あと私も気になっているのはすぐ座り込んじゃう、地べたに座り込んじゃう子供さん多いなと思うんですけど。
あ、体力的にですね、確かにそうかもしれないですね。
そうですよね、はい、まあ、そこで今日はですね、そのお子さんのことを中心にお話をいただこうと思うんですけれども、今回まずはその子どもの骨と姿勢についてということですか？
はい、そうですね、はい、まあ、お子様にね関わることをちょっとお話したいと思うんですけども、はい、まずお子様の体って大人とイコールかっていうとそうじゃないんですよね。
イコールじゃないってどういうことですか？
まあ、子どもの体は大人のミニチュアではないということなんです。
ほー、今一つなんかイメージできない、はい、いいですけど、
まあ、具体的に言うと、はい、じゃあ例えば骨の数、はい、まあ、これ大人と子供で一緒かどうかです。
え、一緒じゃないんですか？
はい、実はですね、生まれたての赤ちゃんの骨は300から350と言われてます。
はい、
それが、はい、成人になってくるとだんだん206個に収まってくるわけですね。
大人になると骨の数減るんですか？
はい、そうなんです。
どうしてですか？
これ成長しやすい、大きくなるためになんですね、はい、ちょっとイメージしてほしいんですけども、うん、例えばひよこが殻を破って卵からこう帰ってくるじゃないですかね、はい、時殻がそのままで大きくは絶対なれないじゃないですか、
うん、そうですね、
だくだくだにこう卵の殻を砕いて、はいはい、小さくするから大きくなれるわけですよね、
うんうんうんうん、
そんなようなもんで、うん、人間の体も初めからガチッとこう硬い骨だと、はい、そこから大きくなれないんですよ。で大きくなるためには小さい骨がいくつもあって、はい、だんだんとそれが融合されて、
はい、
小さ骨の数が少なくなってくるということですね。
へー、はい、それは初めて知りました、
はい、
大人になるとも骨の数はもう確定で。
そうですね、大体確定なんですけども、はい、まあ、大事なところを守るためにですね、例えば頭であれば脳がありますから、うん、はい、脳を守るためにガチッと硬い骨で、まあ、一つではないですけども、うん、23個の骨でパチッとこうね、はい、脳を守るようになります。
なるほどね、はい、そうすると他にもいろんな臓器がありますけれども、それもその骨がガチッと守ってくれている、ね、ということになるわけなんですね、
はい
はい、はあとやっぱりその子どもさんにとってみれば夏休みっていろいろ動いたり食べたりして成長する過程の大事な時期かなというふうにも、
そうですね、
自分のことも振り返ってみても思うんですけれども、
はい、そうですよね、夏休みからね2学期になると急に身長が伸びてたりねする人とかいましたよね。
そうなんです、あれ、はい、そんな高かった背がって思う子いますもんね、
はい、でやっぱ身長を、ね、伸ばしたいというお子さんも結構おられますよね、で、まあ、身長伸ばすにはね3つのことが言えるんですけども、はい、やっぱ1つはやっぱ成長ホルモンってやつですね。
成長ホルモン、はい、
これは睡眠、寝てる間にやっぱ出るわけですから、うん、で睡眠の妨げターゲットになるようなものは避けた方がいい。
例えば
寝る前に携帯スマホを見ちゃったりとか、脳を刺激しちゃうようなことはですね、うん、眠りにつくわけですから脳が休まるような環境作りっていうのが大事になってきますね、
うんうん、そうですよね。ご近所でもなんか夏休みになっておじいちゃんおばあちゃん家に来るんでしょうね、はい、夜遅くまでどんどんしてる、ね、お宅ありますからね。
そうですね、うん、まあ、寝る準備をちゃんとする するということですね、
はいはい、それがまあ1つ目ということですね。
で2つ目として骨には当然栄養を送らなければいけないので、はい、成長するために栄養、これがあのカルシウムとタンパク質の同時摂取がいいと言われてますね。
カルシウムとタンパク質の同時摂取、
はい、同時摂取です、はい、よくねカルシウムだけとかねあの思われがちですけども、はい、そうじゃなくて、カルシウムとタンパク質、うん、まあ、例えば卵と牛乳の組み合わせである食べ物とか、うん、
はい、
あと肉と大豆といった組み合わせのものが理想ですね、
うんうん、それプラス、まあ、たくさんの野菜も取りましょうね、
そうですね、もちろんそうですね、
というバランスが大事、はい、ということなんですね、はい、私みたいにお肉はちょっとっていう場合はどうしたらいいですかね。
お肉に代わる場合、あのお肉がちょっとっていう方の場合は、まあ、最近ですと、うん、あのプロテインとか、まあ、いろんなねあの、うん、サプリが用意されてますんで、はい、そういったものでね、補ってあげるのがいいのかなと思いますね。
なるほど、はい、まあ、こればっかりっていうのはよくないですけども、サプリなどってその補うということも大事になってくる、はい、わけなんですね、はいはい、そしてあのこれは私もあの最近富によく聞きますけど、はい、骨はちゃんと刺激を与えないといけないと。
そうですね、
はい、
まあ、稀にあるケースなんですけども、うん、ずっとギブスをしてて、はい、何もしなかった場合、ギブスを外して骨がついてるかというと、ついてなかった人がいるというね話も聞いたことあるんですね。
はい、そーっとしすぎて。
そうです、大事にしすぎて。なのでやっぱりリハビリって考えると、はい、まあ、これ骨折とかのねリハビリって考えると、うん、やっぱギブスをしててもやっぱ筋肉をギュッとこう握ってね使ったりとか、
うんうん、
まあ、長軸方向って言いますけども、はい、縦に、まあ、足であればかかとの方にね、刺激を加えるような感じで、はい、しっかり歩くっていうことが大事だと思うんですけども、
かかと落としてトントンと言わせながら、
その刺激が骨の成長にもつながっていくんですね、
う
ん
う
ん、
なるほど、
はい、
最初は怖がってなかなかできないんですけど、これやっぱり成長のためには大事、はい、
そうですね、まあ、子供さんだったらね、うん、そういう刺激ジャンプとか、まあ、縄跳びとかいいですよね、はい、だからバスケ選手がね、あの身長が伸びるっていうのはそういうところすごく関係してるのかなと思ったりしますね、
はあ、そうですか、はい、やっぱりそれを考えるともう実例があるわけですから、
そうですね、
身長伸ばしたいっていう方は、はい、
まあ、そうですね、うん、この今の3つのことをね、徹底してやってみるといいと思います、
うん、そうですね、はい、あと今その足のお話ありましたけれども、足について例えばあのさっきの話にちょこっと戻りますけど、赤ちゃんって大抵
横脚、そうですね、あの広がってますよね、はい、でこれがだいたい3歳ぐらいから7歳ぐらいまで、あの X 脚、まあ、逆にこう内側があの膝の方がね内に入ってくるような形になってくるんですね、
はい、
で7歳以降ちゃんとまっすぐな状態になるという、
うんうんうん、
これが成長 の通常の過程なんですね、うん、ところが横脚ってよく言われますよね、
はい、
まあ有名高にもですね横脚で悩まれる方、うん、まあ、見えますけども、はい、その横脚の方の場合は結構ですね、あのぺちゃんこ座りって分かりますかね、
いわゆる女の子座り、
女の子座りですね、うんうん、あれをよくしちゃう方とか、まあ、ヒップホップのダンスとかやられる方、はい、結構膝がぐにゃぐにゃ曲がってしまうんですけども、そうするとやっぱ横脚になりやすいというね、はい、データがありますね、
は
い、
そうなんですか。でも横脚のままだとそれこそやっぱり何か影響が出てくるわけですね、
まあ、もちろんそうですね、うん、お年寄りの方で膝が痛い人 の、はい、あのイメージしてほしいんですけども、大抵は
横脚、だんだん横脚になって
きますよね、
はい、
で横脚だと膝の、内側に負担がかかるんですね、
うん、
そこがまず変形ということで骨が形が変わってきちゃうんですね、すり減ってきて、
はい、
軟骨も減ってきて、それで痛みがっていうのがね、変形性膝関節症となりやすいですね。
なるほど、はい、だから正しい姿勢じゃないと、いらないところにそこに集中してその何かこう障害が出てくるよ、ね、ということになるわけなんですね、はい、分かりました。これやっぱりさっきのバレエを習ってる子たちもそうなんですけども、はい、何かしらその自然の形ではいや踊ってないわけですから、
そうです、はい、
まあ、大変ですね、
まあ、結構ね美しさを追求するって人ができないようなことが美しかったりしますよね。ってことは普通の筋肉じゃなくて、はい、体幹って言われますかね、うん、本当じっとしてる、静止してる、いかに静止できるかという筋肉なんですね、
はい、
結構早く動かそうとかって簡単じゃないですかね、
うんうんうん、
ゆっくり動かすって意外と難しかったりするんですよ、
はい、しんどいですね。
そうですね、うん、じゃあ片足でずっと立っててくださいって言ったら、うん、なかなか難しいですよね。
そうですね、
その筋力がやっぱ体幹の筋肉なんですね、
うんうん、
はい、それをいかにつけるかでやっぱこういうバレエとか、うん、まあ、お客もそうですけどもね、うん、膝の形に関わるってことですね。
なるほどね、はい、まあ、しかしながらその夏休みになりますと一生懸命皆さんその運動をやられますので、時にはその骨折ということにもなりかねないんですけれども、
はいはい、そうですね、
骨折についてはどうですか、お子さんの場合。
まあ、軽減されてるからあれですけど、ね、
はい、
大人の方の骨折っていうと、はい、まあ、ひびが入るかポキッと折れるんですよね、うん、で子供さんの骨折ってそうではなくて、うん、
はい、
ぐにゃっとこう折れ曲がるような感じになるんですね。
ぐにゃっと、
まあ、木でいうと若木ですね、若い木、若い枝がポキッと折れないと一緒ですね、
あ、 こう、はい、しなやかな、
しなやかな、はい、そんな感じになっちゃうので、まあ本当に骨折してるかどうかというね、まあ、鑑別っていうのはすごい大事になってくると思うので、うん、まあ、どうかなっていう、そういうね怪我が起きるようなシーンがあったら、うん、どうかなと思ってね、はい、これを専門医には見てもらった方がいいと思います。
やっぱりその、はい、子供さんたちも何かこう異変があっていつもと違う痛みがあるなとか思ったら放置しないで、まずはその親に、はい、それを訴えて病院に行きましょうよということになるわけなんですね、はい、でもう一つこれ私も経験あるんですけども、成長痛っていう言葉もよく聞きますよね、はい、
まあ、成長痛というのはね、骨端症と言われるんですけども、
骨端症、
はい、先ほど骨が成長するときに伸びていくっていうことがありましたけども、はい、その伸びる元となるところが骨端という部分なんですね。骨の端っこの部分なんですね。そこに骨が伸びる理由があってですね、はい、そこが骨端と言います。でそこから、まあ、骨端症、うん、まあ、そういった時にね、痛みが出たりするんですけども、うん、骨が伸びる時、要するに筋肉が、まあ、過剰にこう筋力がついてしまって、はい、骨の成長が追いついてこない時に骨端症というのが、うん、成長というのが出ますね。
これは男女比でどっちが多いんですか？
まあ、比較的見てるとやっぱ男性の方が多いような感じはするんですけども、その痛む場所によってですね、女性が多い場所があったりしますね、
うん、あ、そうですか、はい、私の、ね、バレーボールやってる時にその、はい、膝の下のすねのあたりがすごく痛かった覚えがあるんですけど、
はいはい、そうですね、骨がポコンとこう飛び出てしまうような方も見えますよね、まあ、比較的男性に多い場所かなと思ったりしますけど、ね、
男っぽかったかな、はい、私そうですか、その、はい、まあ、いわゆるその成長痛というものが出た場合はどうしたらいいですか？はい、
基本的にですね、成長痛の場合は運動を控えましょうというのが一般的な考えだと思います、
うんうん、
ただなかなかね、大事な大会の前とかね、うん、一生懸命練習を重ねている時に、はい、なかなか休めないという方が多いと思うので、うん、はい、まあ、これはもう筋肉、いかに筋肉を、ケアするかですね、
うん、
まあ、ストレッチ、マッサージ、まあ、いろんな方法ありますけども、はい、もういかに筋肉を休ませてあげるか、正しい状態に持っていけるかが勝負だと思います、
うん、これはもう親御さん、それから、まあ、スポーツチームだとコーチ、監督さんなんかも、はい、それぐらい我慢しろって根性論じゃなくって、ね、しっかりケアしてあげるということも大事ですよね、
はい、
さあそして最後に姿勢ということになりますが、
はい、そうですね、まあ、勉強してる姿勢とかね、よく見ると、うん、なんですかね、こう 前かがみになって、はい、こう肩が落ちてですね、うん、で顎が出てみたいな感じになってくると思うんですけども、
夏バテかという感じになっちゃいますけどね、
まあ、そうでなくてやっぱ横から見てですね、うん、耳と肩と、ね、股関節の部分がまっすぐに線が引けるような状態が一番理想だと思うんです、
はい、
でただ当然それって疲れてしまうんですよね、うん、その状態が、
そうですね、
なのでストレッチとかをしていただいたらいいと思うんですけども、うん、
はい、
まあ、壁にね、背中をつけて、
はい、
頭と背中とちゃんとお尻がつけばいいんですけども、はいはい、それがつかないような状態だともっとやばい状態なので、
うんうん、
ちょっと今からお勧めする方法ですね、
はい、
ちょっと実践してみられたらいいかなと思います、
はい、お願いします、
はい、まず両方の鎖骨を指でつまみます、
はい、
両手でつまみます、はい、そしてそのまま胸をぐーっと開いてください。
開く、
はい、結構鎖骨痛いですこれね、
はい、
で今度胸を閉じます。
閉じます、
まで胸を開きます、
開きます、
まあ、これを数回ね5回ぐらい繰り返していただいて、
はい、
今度はそのまま、左右へねじります。右左
左、
そう、思いっきりねじってください。
腰が痛いです
ね、はい、そうですね、また別の問題があるかもしれないですね、
別の
問題です、はい、で今度は片方ずつ、例えばじゃあ右手で左の鎖骨をつまみます、
はい、
ね、
はい、
つまみやすいにつまんでもらって、
はい、
左肩をぐいぐい回してください、
はい、
ぐいぐい回します。でこの時に鎖骨がコツコツ言ったりする人もいるんです
ね。言ってます、言ってますね、コリコリ言ってます、
そうです、
はい、
これテコの原理で動いてるんですね。今度反対ですね、
はい、
で反対も同じように左手で右の鎖骨をつまんで、
はい、
そして右手を動かします、
はい、
で鎖骨を動かすということが実は背中を楽にする一番のポイントになってくるんですね、
は
い、で今の動きは鎖骨を実は動かす動きなんです、
あ、そうなんですね、
はい、で鎖骨と背中の関わりがすごい強いので、そうすると背筋も伸ばしやすくなってきます、
はい、あ、ちょっと肩こり楽になりました、
はい、で姿勢が悪いなと思ったらこのような方法で対処してもらったらいいかなと思います、
は
い、
で最後は両手で万歳、は
い、そうですね、両手で万歳、あ、書いてありますね、両手で万歳、はい、両手で万歳してください。
あ、はい、気持ちいいです ね、 ですね、今お試しにやってみただけなんですけどもね、はいはい、やっぱり皆さんもこういうちょっとしたそのストレッチといいますか運動をこまめにやるっていうのも大事なんですね。
そうですね、やっぱ姿勢で一番大事なのはやっぱ自分の筋肉をいかにいい状態に持っていくかだと思いますので、うん、
はい、
こういうケアをしてあげたらいいと思います、
はい、皆さんもぜひお子さんのその姿勢に注目して、はい、で親御さんご自身もですね、その体型自分がどうなってるか気をつけて過ごしていただければと思います。 さて夢高接骨院さんなんですが、お盆休みのお知らせがありますね。
はい、お盆休みはですね、8月の11日から15日までお休みいただいております。
はい、
ただジムの方、トレーニングジムの方は休みなくやっておりますので、は
い、お休みなしで、
はい、こちらもご利用ください。
あ、そうですか。はい、詳しいことはまたホームページの方でご案内できるかと思いますので、はい、ご覧いただければと思います。はい、お願いいたします。さて健康ナビ、体の歪みと健康は FM 富山のポッドキャストで配信しています。 FM 富山のホームページからポッドキャストを選んで聞くことができます。今日のお話の内容は本日の夕方更新の予定です。夢方接骨院さんからの健やかな暮らしに役立つ情報を周りの方と一緒にシェアしてみてくださいね。ということで今日は夢高接骨院の総院長の高橋浩二さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。